タマイルアルファ奈良の響き、奈良で活躍されている方にその方の活動内容をお伺いし、また大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、ショートストーリーでお話をつなげる、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマイルアルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、正明寺ご住職でいらっしゃいます伊藤正瑞様にお話をお伺いします。こんにちは。
はい、こんにちは。
さあ、私は今日正明寺の方にお伺いしてるんですけれども、もう緑が眩しくて大変美しいところですね。
いや、そんなこともまあないですけれどもね。奈良のお寺というのは緑があんまりないお寺が多いんですけれども、その割にはまあ緑が多いかなとは思ってますけれどもね。
大変お手入れをされてて美しい、もう道を歩いてくるという感じがするんですけれども、ご住職、こちらの正明寺の歴史を教えていただけますか。
はい、と言いましてもね、普段からね説明してないのでうまく説明できるかどうか分かりませんけれども、とこのお寺は1100年、鎌倉時代なんですけれども、興福寺の別院っていうことで建立されたお寺なんです。で、別院っていうのはどういうものかって言いますと、研究所みたいなものなんです。で、我々何々宗っていうと興福寺法宗宗なんですけれども、何々宗っていうと宗派と思われますけれども、どちらかっていうと奈良の宗派はみんな大学と一緒で研究所やったんですね。で、研究機関やったんです。で、その研究機関の中の、このお寺では、浄土学、まあ今でいうその浄土宗、南無阿弥陀仏、そういうものを研究するところとして建立されたお寺なんです。はい。元々のお寺の名前は興福寺のちょうど北にあったので興福寺っていう名前だったんですけれども、念仏を唱えるという意味で正明寺っていうふうに名前が変わったって言われてます。はい、
念仏を唱えるというところから正明寺に変わったということなんですけれども、ではやはりもうすごく興福寺縁があったわけですね、ずっと。
そうですね、興福寺の縁があったということですね。はい。
広さとしますか、当時からこちらの場所で、
当時はね、ここじゃなくて、ちょうど先ほど言いましたように興福寺の北側っていうことで、今の奈良の NHK の放送局のあたりだったんです。はい。
広さと言いますか、どれぐらいだったんですか。
東西が300メートルぐらいあったって言われてます。はい、300メートルがどの程度かっていうとちょっとねイメージわからないですけれども、かなり広かったみたいですね。はい。
そこから今のこちらの場所に移ってきたわけですか。
そうですね。はい。
何か理由とかはあったんですか。
さあ、そこまで私はねわからないんですけれどもね、ちょうど今の女子大の裏門のあたりが諸子大になってたので、奈良諸子大だったので、その関係もあってこちらの方に移ったのかもしれませんよね。はい。ただこの辺りもね、もともとその正明寺の敷地やったみたいなんですよ。はい、はい。
当時は相当やはり広さがあったとは思うんですけれども、このお寺が今ありますけれども、もうこれはいつこのような形に、
1800年ぐらいに奈良ってね、大火事が2回あったんです。奈良の北焼けって言いましてね、で今でいうその油坂のあたり、大宮通りの油坂のあたりから火が出て、それが燃え移っていって、で奈良北側全部燃えたんです。でそれが2回あって、で1度目は完全に再建されたんですけれども、2回目の再建でやっぱりいろんな資金的なこともあってね、それでお堂一つだけ再建されたんですけどね。はい。
それが今残っているお堂ということになるわけですか。
そうですね。はい。
やはりでも一つでもそこって残していただいたということはありがたいですね。
そうですね。まあそれが一番大切なことかなとは思っているんですけどね。はい。
その地域の皆様との関わり方というのは、こちらのお寺の役割っていうのは当時はどんなふうになってたんでしょうか。
あのね、当時っていうか、これはね、全国的なものなんですけれどもね、お寺の仕事っていうのは、そこのお家の方、うちのまあ檀家さんをケアする仕事っていうのは、心のケアもですけども、心のケアだけじゃなしに、いろんなケアを。だから、今皆さんその何々見回りたいっていうのよくあるでしょ、それもやってたんです。だから訪れることによって、そこのその信者さん信徒さんのところが体の体調が悪くなってないかとか、そんなも含めた、だから私の感覚でいくとカウンセリングみたいなことをしてたことになりますよね。
そうですよね、
はい。
温かいお仕事をしてらっしゃったんですね、当時から。
でもね、私が聞いた話によると、その温かい部分と温かくない部分とがあったみたいで、お役所の分担もやってたわけですよね、結局ね。ということは、その管理もしてるということは、監視もしてるということにつながるでしょ。だからその一例としてね、我々がお家に伺った時に、今はそんなことしてないですけども、必ず履物は履いたまま履いて、そのまま上がっていくんですよ。今だったら必ず履物上がるというのは上に乗るんじゃないですよ。履物を履いていって、そこのお家伺ったら、普通なら履物反対向けるでしょ。それしないんです。それなんでかっていうと、その部分はどちらかっていうと幕府とかその政府の仕事をやってるわけですよね。っていう話を昔に。はい、
そうですか、はい。じゃあやはり厳しい部分と、やはりどういった暮らしをしているかっていうのも、
よかったっていうこと、それからご病気になられてないかとか、うん、はい、っていうことと、まあそういうことだから、今のケアマネージャーの部分もやってたわけですよね、うん、はい。
この称名字があります、長部池と書きますが、はいはい、これはやはり何か池があった。
それはね、ちょっと私はわからないんですけれどもね、うん、はい。
なんかこうお寺とあやめってすごくなんか合うような感じもいたしますが、
そうですね、ただね、この辺りから向こう側は湿地帯だったんですよ。だからこの辺りが湿地帯かどうかは分からないんですけれども、これより向こう降りていったところからは湿地帯だったって言われてるんで、勝負が咲いてたかもしれないですよね、はい。
本当に美しい地名とぴったりのお寺なんですが、さて5月15日毎年この受講期っていうのが行われるということなんですが、どういったものか教えていただけますか。
まず最初に、うちのお寺では主講期って言って、昔から明治の頃から、うちでは主講さん主講さんって言ってる関係で主講期なんです。で、それを受講期がダメだって言ってるんじゃなしに、うちでは主講期って言ってます。で、これは、5月の15日にご命日になられてる村田主講と言われる方、茶道を始められた方だって言われてます。で、茶道を始める前から昔の茶道はあったんですけれども、それを今一般的なイメージでおっしゃってる茶道ですね、それを始められた方っていうのが村田主光と言われる方です、はい。
その村田主光さんはどうしてここで茶道を始めようと思われたんでしょうか。
行儀見習いで来られたんです。で、このお寺にね、で、小僧さんやったんです。どちらかというとやんちゃさんやったみたいで、だからここのお寺にいらっしゃる時には茶道始めておられないんです。いっぺん出られてるんです。で、うちらのパンフレットの中には還俗しましたとか、還俗するというのは一般の人に戻るということなんです。でもどちらかというと、もうあんまり態度が良くないから出て行きなさいって言われたのかもしれない。ただその後ね、30歳になられてから京都に行かれて、で、一休さんに会われたんですよ。で、一休さんに会われて、で、そこでその悟りというか、禅宗の悟りの感覚と、それからお茶というものを融合したものを始められて、それで茶道というのが始まったんです。今の一般的な茶道をね。で、もともとこのお寺にいらっしゃったので、有名になられてから奈良へ帰ってこられると、こちらの方にその草庵を作られてお住まいになったって言われた。で、それはなんで帰ってきたかっていうと、京都がちょうど応仁の乱で、 戦争をやってるわけですね。なんか戦火がひどくなると危険だから、もともとの出里である奈良に帰ってくる。でも奈良へ帰ってきても住むところは別にあるわけじゃないから、もともと縁のあったこのお寺のところのその中に草庵を建ててお住まいになったって、はい、はい。
でお茶を立ててらっしゃって皆さんに普及されたんですか。
まあだから普及はね、もうその時にはもう有名になられてるんです、はい。だから皆さんにっていう感覚じゃなしに、まあ有名人の方にっていうような感覚やったんですかね、はい。
そんなことからこの称名寺では5月15日お亡くなりになられた日にそのようなものを行われてるっていうことですね、はいはい、
そうですね。あの本当にお亡くなりになられたところ、あのところにね、お墓があるんです。京都の大徳寺の真珠庵というところに。で、そこに、お墓があって、亡くなられてから、この称名寺にね、分骨されたって言われてます。だから、うちにも、そのお墓のようなものがあります。うちでは、趣向の日って言ってるんですけれどもね、一応理由があって、向こうの方に本当のお墓があるのに、うちもお墓やって言うと、向こうが本家で、こっち側が本家とか、いろんな願世とかっていう揉め事起こりますでしょ。だから本当にお亡くなりになったところにちゃんとしたお墓があるのに、うちもお墓っていうことによって揉めてはいけないので、うちの方では趣向の日っていうふうに昔から伝えてます、はい。
どのような形でされるんでしょうか、5月15日は。
普段うちのお寺っていうのは一般の寺院なんです。観光寺院じゃないので、だから見学とかお断りしてるんですよ。これはそのお茶室だけじゃなしに仏さんの方もお断りしてるんです。対応できないから。で、身を滅ぼしっていう意味で5月の15日にその見学していただくのと、それからお茶を振る舞うのとセットしてしてるんです。で、なぜこういうことになったかっていうと、20数年前ですかね、までね、趣向期って言って盛大なお茶会やってたんです。で、今でいうその奈良の、2月の受講茶会ってありますね。ああいう感じプラスアルファやったかもしれないぐらいのお茶会をやってたんです。ただそれは先代がやってましてね、ところがその先代を助けてくれる人っていうのもみんな年取っていくんですよ。そうするとそういうことを続けられなくなってきて、でもやめようっていう話になったんです。で、これは先代がね、でやめようって言った時に、私の家内と、せっかく続けてきたんやからこの通りにせえって言われると私らはできないと。だけどもそれなりにしていくことできるから、形式変えてもいいなら続けるつもりって言ったら、大変やでとは言いながら、先代も喜んでくれたみたいでね。で、それが今に続いてるっていうことになります、はい。
では今の形になって20年余りということですけれども、たくさんの方がおいでになられるんですね。
そうですね、最初の頃はね、形式も変わってしまったので、なんやこんなんかっていうような感じもあってたんだと思いますけれども、続けているということはやっぱり大切なことで、それが功を奏しているのか、最近はやっぱりほどほどに来てくださる方が増えたっていうことですかね。
毎年楽しみにされていらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、さあ先ほどからお話をお伺いします伊藤ご住職、今の立場になられてもう何年になられますか。
平成3年もう令和になりましたけれども、平成3年からですので、平成の31年ですか、28年になりますかね、はい。
こちらで生まれて育ってということですか。
そうですね、このお寺で生まれて、ね、育ったということになりますね、はい。
ご住職もやんちゃな男の子だったんでしょうか。
いや、私は反対にものすごく赤面症で、人とお話しすることがものすごく苦手やったんですよ。
いつからか自分が住職にならないといけないと思う時が来るわけですよね。
そうですね、はい。
恥ずかしがりの男の子がどれぐらいの時に自覚し始めるわけですか。
一切自覚してないんですよ、実は。20歳ぐらいの時にこれ直さないといかんなと思って、本当にその半分赤面症やったんです。人の前で喋れなかった、お一人の人と相手にしても喋れなかったんですけれども、でこれではいかんしなと思って、これはね、お寺の住職を後を継ぐとかいう意味じゃなしに、自分自身がダメやなと思って、ちょうど学生の時に、大学生の時にバスガイドのアルバイトがあったんですよ。 で、まあこれやれば治るかなと思って食療法でやったら、だんだん面の皮が厚くなってしまって、人の前で喋れるようになったという。お人さんとお話しする、お話した時にどういうことを興味を持ってはるかということが分かるようになったという意味の点では良かったのかなと思いますけどね。はい。
どうでしょうか、今のお立場になられて。
その時にね、そのアルバイトしていて良かったなっていう。っていうのは、ただね、そのお金儲けだけのためにアルバイトする人たくさんいてると思うんやけれども、何かやっぱり自分の経験になるものというのがね、どんな仕事でもあると思うんですよ。で、それを役に立たせるか立たせないかっていうので言えば、役に立ってるなっていうのがね、ありますね。
いろいろな方とお話をされる機会が本当に多くなったお仕事だと思うんですけれども、ご住職は、では生まれも育ちも奈良ということなんですが、ここ奈良はどんなふうなところだと思われますか？
そうですね、素敵なとこだと思うんです。でもね、その素敵さ本当に分かってる人がどんだけいてるのかなっていう。奈良って緑多いですよね。で、これをね、このお話をしてるとね、お役所の人と昔喋ったことがあるんですよ。そしたら奈良ってものすごく緑の面積が多いっておっしゃるんですけど、で、じっとその時に本当にそうですかってお役所の人に言ったんです。で、それは何でかっていうと、あるのってお寺の境内か、そっか神社の境内しかないでしょって言って、で、奈良市の公園、それから奈良県の公園ってどんだけありますって言って、ほとんどないんですよ。興福寺の境内地、それから春日大社の境内地、東大山の境内地で、それがほとんど占めてて、そこを緑がいっぱいあるわけですね。ところがそこってメンテナンス全部そこがやってるんですよ。それなのに、あなたたちは奈良は緑がいっぱいだって胸張るでしょって言って、それ違うでしょって言って、だから負担かかってんのはそういうお寺なんですよっていうことをね、言ったんですけどね。はい、
確かに、もうここ正明寺も大変緑が美しいんですけれども、では番組の最後になりましたが、ご住職が大切にしていらっしゃるお言葉といいますか、好きなお言葉があれば教えていただきたいんですけれども。
私ね、他のお坊さんみたいに、ね、難しい言葉がね出てこないんですよ。でね、私が昔から持ってる若い方にいつも喋るお話の中にこれがあるんです。感性のアンテナをね、高く上げてって言ってるんです。どういうことかというとね、好奇心いっぱい持ってください。一つのことしかね、好奇心がないとものすごくその狭い視野になってしまうから、アンテナを高く上げて広くいろんなものに好奇心持ってもらって、その中から最終的に自分が何が楽しいか、何を求めていったらいいかというのを見つけ出すためには、狭い領域見てたらダメだよっていうことを言うんです。で、それが私の言う感性のアンテナを高く上げて、それが私の言葉かな。
ご住職ご自身がどういった時にそれをお使いになったりとか思いになられますか？
例えば本屋さんあるとしますよね。本屋さんに行って本見るとしますよね。パッと見た時に、自分が欲しい本を見た時に、その両側にある本ってありますよね。だけどもそこに目が行く時ってあるでしょ。で、それをその目が行った時に、それを見たらもっと楽しい、私が求めてた本よりももっと楽しい本があって、で、それによって知識さらに増えて、で、その知識を他の人と何かの時に共有できた時に、ものすごく価値があったなって思うんですよ。はい、
ぜひ皆さんも感性を豊かにお持ちいただき、アンテナを広げていただきたいと思います。いろいろとお話をお伺いしました。玉色アルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは、正明寺ご住職でいらっしゃいます伊藤正瑞様にお話をお伺いしました。どうも貴重な時間ありがとうございました。
よくお越しくださいましてありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演角典子。玉ゆら劇場、 一服しよう。疲れた時に行きたくなる場所が街の中に一つあるのはいいものだ。私の場合はカフェ。読みたい本がいっぱいあるカフェがいい。それも絵本。絵本をゆっくり読めるカフェがあるというので、わざわざそのカフェの近くに引っ越してきたくらい。いい大人が絵本？なんて時々不思議がる人がいるけれど、とんでもない。絵本は奥が深いんだから。という私も最近まで絵本なんて読んだことなかった。仕事以外に趣味もない。残業なんて何のその。体力には自信があったし、すること何でもうまくいって、最年少管理職も夢でないなんて言われていたのに、日頃の不節制がたたったのか、40歳になっていきなりの病院暮らし。今なら自分を振り返るいい時間になったと思えるけれど、病気で倒れた時はそんなことも思えず、半年経って仕事の現場に戻った時はまるで状況が違っていて、私の居場所はなかった。そんな時、ふらっと立ち寄った路地裏のカフェ。古い絵本が丁寧に並んでいる。何冊か手に取った時のこと。え？白黒の絵。動物が行進している絵。見たことある。いつだろう。すると急に頭の中に水が渦巻くような感覚になった。記憶が一瞬に遡っていくような。そう、この絵本は見たことがある。いや、見ただけでない、読んでもらったことがある。頭の中に読んでもらった時の声がよみがえってきた。おばあちゃんの声。長いこと忘れていた。それは「森の中」という絵本で、小さな男の子が森の中でいろんな動物と出会い、行列しながら散歩するというお話。ライオンに出会い、ゾウに出会い、クマに出会い、いろんな動物に出会うたびに必ず繰り返される言葉がある。それは「僕の散歩についてきました」というフレーズ。僕の散歩についてきました。おばあちゃんの声がよみがえってきた。幼い時に読んでもらった絵本、その本とまた出会えるなんて。仕事に夢中だった時は大人が絵本を読むなんて思ってもなかったけれど、改めて今読んでみると、子供の時とは違って「え？」と思うような発見がいっぱいだ。森の中という絵本は、男の子の後ろに出会った動物がついて歩く。どんどん増えていくが、動物は大体賑やかなキャラクターだ。ところがコウノトリと出会った時、コウノトリは行列についていくとも行かないとも言わない。つまり何の反応も返事もしない。無口なまま、ただみんなについていくだけ。それがなんだかいいなと思った。絵本の動物たちはみんなにぎやかで楽しいが、コウノトリのように何も話さない静かな動物も、そのにぎやかな散歩の中に普通にいるということ。そうだ、人間もにぎやかな人もいれば静かな人もいる。元気な人もいれば落ち込む人もいる。それぞれ違っても一緒にいることはできるよね。小さい時におばあちゃんに読んでもらった本が今何かを教えてくれているようで、なんだか妙にほっとした。それから時間が合えば通うようになった絵本カフェ。国語の先生をしていたオーナーは退職してからこのカフェを開いた。間もなく90歳になるというオーナーのお母さんはとてもおしゃれで、お気に入りの絵本のキャラクター熊野プーさんをエプロンのポケットに刺繍したりで、とても可愛らしい。あら、この絵本、森の中、あなた好きなのね。読んであげましょうか。 と私に言うのを聞いて、オーナーが、ダメダメ、母さんが読むと長くなるから、僕の散歩についてきましたっていう言葉の後に勝手に行列の歌作って歌うんだから。そんなオーナーのお母さんが店に出なくなった。聞くと物忘れがひどくなったとのこと。ある日いつものコーヒーを頼もうとすると、それより前にスーッと器が置かれた。赤肌焼きの器にお抹茶、いい香りがした。新しいメニューですか？と聞くと、オーナーは、違うの、母が立てたお茶で、売り物じゃないんだけど、一服良ければ。細かい泡の口当たりもよく、とても美味しい。母はこのところいろいろ忘れることが多くて自信をなくしてたんだけど、小さい時からしていたお茶を立てると落ち着くって。あなたから美味しいって言われたらきっと自信がつくと思う。もう一服いかが？もう一服。そうだ、どうしてもう一杯って言わずに一服って言うんだろう。素朴な疑問をオーナーに聞くと、ああ、きっとお茶は昔貴重でお薬のようなものだったからね。ほら、薬局で薬もらったら袋にも服用って書いてあるし、だから一服って言うのかな。なるほど、お茶は薬か。そう、私には絵本も心の薬なのかもしれない。絵本で一服、お茶で一服、ありがとうございますと私が言うと、店の奥からオーナーのお母さんの、森の中読みましょうかという90歳の明るい声がした。
この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。番組の最後はニコの演奏で心を癒していただきましょう。チェンダハオシャンニー、あなたのことを思うです。